今日はイエスが十字架におかかりになるという間近な時、新旧約聖書の中身出しではヤコブとヨハネの母の願いというふうになっています。この物語というのはマルコによる福音書10章から35節から45節にある、この物語が下敷きになっているわけなんですが、マルコによる福音書の方ではですね、イエス様がメシアとして君臨された時に、ヤコブとヨハネがですね、それぞれ、まあ、総理大臣と官房長官といいますか、そういう役割に就きたいということをマルコでは本人が申し出たというふうになっているのですけれども、このマタイによる福音書ではそれがこの二人の母が申し出たというふうに変えられているわけです。で、これはそれぞれの福音書のですね、成り立ちを表していると思うんですが、マルコによる福音書は逆説の福音書というふうに言っていいと思うんですね。イエスに従っていたあの12人の弟子が一番イエスを分かっていなかったという、イエスに対してとんちんかんな態度を繰り返した弟子たちという姿がずっとしっかり書かれているわけです。だけどこのマタイによる福音書と、これはルカによる福音書にも共通するのですが、この二つではですね、弟子たちは全てを捧げてイエスに従ったっていう、そういう姿を表現しています。マタイもルカもある意味で当時の教会のお手本を表そうとした。教会に連なるものというのはこうであるべきだっていうような姿、そしてそれで弟子たちをそういうふうに表現していると思うんですね。ですからその弟子たちが私たちを、あなたが政権を取りになったら総理大臣と官房長官にしてくださいなんていうことを言っちゃまずいわけだ。それでその見当外れの要求は母親がしたというふうに変えられたんだろうというふうに想像されます。そこへ使われた母親はありがた迷惑だろうと思うんですが、しかし誰が読んでもこういう話ってあり得るな。現代はまさにそうですね。子供のことで一生懸命になってる母親がどうしかというとちょっと一生懸命なりすぎてると思われる現代であってですね、まあこういうお母さんは珍しくはないだろうというふうに思うのです。ゼベダイの息子たちの母、ゼベダイの息子っていうのはヤコブとヨハネのことなんですけれども、ヤコブとヨハネという名前もずっと結局出てこない。マルコではヤコブとヨハネはっきりなってるんですかね、名前が出てきません。しかしゼベダイの息子たちの母が結局イエス様にぜひともうちの息子をよろしくとお願いしたというわけですが、イエスはあなた方は自分が何を願っているか分かっていない、この私が飲もうとしている杯を飲むことができるかっていうふうにお答えになった。私が飲もうとしている杯っていうのが今日のポイントなんですが、旧約聖書ではこの杯っていうのは極端な2つの面で使われています。一つは皆様とよくご存知の我が杯はあふるるなりという、その恵みと祝福をいっぱいいただいたっていう時の杯という言い方と、もう一つは死に至るほどの苦難を表す杯。その その端的な使い方がイザヤ書の51章の17節。こういうふうに書いてある。目覚めよ、目覚めよ、立ち上がれ、エルサレム。主の手から憤りの杯を飲み、よろめた大杯を飲み干した都よ。っていう。詩編のですね、11編の6節にも、逆らう者に災いの火を降らせ、熱風を送り、燃える硫黄をその杯に注がれる。っていう意味だ。ですから、この杯っていうのは、まさに死に至るほどの苦難、大変な苦しみっていうことを意味しているわけですが、しかしこの時に二人はできますと答えたというのですね。このヤコブは殉教したということが使徒言行録に書かれている。ヨハネの方は殉教したという説と天寿を全うしたという説と両方があるみたいですが、しかしこの時点でイエスが飲もうとしておられた杯の真意を彼らは受け取っていなかったというのは事実ですね。ましてやそのゼベダイの息子たちの母は何にも分かっていなかったと思うのですが、興味深いことにこの母がイエスの十字架、イエスが十字架につかれたときにそのそばに立っていたっていうふうに書かれています。マルコによる福音書の15章の40節を見ますと、15の40、また婦人たちも遠くから見守っていた。その中にはマグダラのマリア、小ヤコブとヨセの母マリア、そしてサロメがいた。これまさにヤコブとヨハネの母ということですね。ですから、そしてその名前がマリアだったということがわかりますが、マグダラのマリアと一緒にイエスの十字架のそば近くでじっとその一番悲惨なところ、弟子たちはそばにいなかったのにもかかわらずそれをじっと見つめていたということですね。そして一方、ヨハネの19章の25節にはイエスの十字架のそばにはその母と母の姉妹クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。これを文字通り読むと、このクロパというのとゼベダイというのが同一人物かどうかということが問題になりますけれども、このヨハネの表現によるとイエスの母マリアと親戚というより兄弟、マリアの妹という。そうするとこのヤコブとヨハネはイエスのいとこというふうになるということにもなるわけですね。まあそれがその通りであるかどうかは断定できないのですけれども、しかし少なくともこのゼベダイの息子たちの母がイエスの十字架をどういう思いで見つめていただろうということを考えるとちょっと複雑な思いになりますね。と恥ずかしがった、私は何も分かっていなかったなっていう悔恨の気持ちを持ちながら、じっとイエスの十字架の苦しみを受け止めていたんだろうというふうに思われます。しかしこの時点でヤコブとヨハネもそういうことには全く気づいていなかったけれども、ここでイエスの弟子たちは私が飲む杯を飲みなさいよと勧められている。それが後の締めの言葉ですね。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり。マルコでは皆 ていう言葉が全ての人になってますね。ここで皆にっていう皆っていうふうになっている時にはこのマタイの考え方が反映しているらしいんですが、自分たちの仲間みんなに、ですからどっちかというと内輪ですね。これはユダヤ教的な考え方です。自分たちが召されている者たちが互いに使える。ですからイエスに隣人とは誰のことですかという質問が出るわけです。隣人というのは彼らにとっては身内、同じ同心の友というわけだったんですが、しかしマルコではそれが全ての人に使えるというふうになっているというのも、まあ、一つ注目しておいていいと思うんですが、使えるものになり、あるいは一番上になりたいものは皆のしもべになりなさい。そしてイエスが来られたのは多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来た。ここではっきり自分が何のために十字架で死ぬのかっていうことの意味を伝えていらっしゃるわけですね。当時の人々の考え方の中には聖者の死、あるいは殉教の死は他の人を救うという考え方があったようです。ですからこのマタイもルカもイエスを殉教者の一人というような扱いをしている向きがあるわけですね。そこがだからマルコとちょっと違うんですけれども、私たちの代わりに死んでくださったということがキリスト教信仰のポイントになりますね。だけどそれは今度は私たちも同じような生き方と死に方をしなさいということの意味でもある。つまりそれはこの杯を飲もう、飲むのだという決意というのを一方で持っていなきゃいけない。それを悲壮な思いで言う、ああ死にクリスチャンになったらえらいことになるなという受け止め方じゃなくて、このイエスだって喜んであの苦難を受けられたわけじゃないですよね。はっきりこの杯を取り去ってくださいってお祈りしてるわけですから、私たちにとって喜ばしいことじゃなくて取り去ってほしいと思う苦難、嫌なことが普通の宗教で言うような因果応報という意味じゃなくて、その苦しみにとても意味があるのだぞ。だから苦しみにあった時にその意味があるのだということを受け止めて苦しみに対してください、苦しみに前向きに向かっていけっていうことではないか。だから私たちがこの非常に美化されたみんな意気込んでですね、殉教者になるんだっていうふうな思想の思いじゃなくて、それぞれの方にどういうことが与えられるかわからないけれども、そこで非常に嫌な目に遭う、苦しい目に遭う、誤解されるっていうふうな経験っていうのは必ず誰かのために生かされていくのだっていうことを信じて自暴自棄になるなっていうことを意味しているだろうというふうに思うのです。今新潟の高校の校長をしている榎本栄一先生がですね、もう少し前に川曲がりながらもという本を書きになって、札幌の北部教会っていうのを開拓した14年の記録を書いた本を出しになってるんですが、その本の中にですね、毎週こう牧師室からっていうのでエッセイのようなのをずっと主語に出していらしたようですが、それをまたまとめて書いてある、その中にですね、漆負けっていうタイトルが付けたエッセイがあるんです。あがなうという言葉は斧で打つ、 という言葉から来て、古代のユダヤ人が自分の罪をあがなうために羊を斧で打ったことから来ているのだろう。人が慰めを受けるのも強い人からよりも同じように傷ついた人に出会った時である。この夏青少年のキャンプについて行き、うるし巻きをした。草刈りの時それとは知らず下漆を刈り取ったためである。 2,3 日して顔はボクシングの選手が15ラウンド殴られっぱなしのように腫れ上がり、目もまともに開かない。両手両足も水ぶくれができ赤紫のケロイド状になってしまった。ひどい様子にいろんな人が同情やアドバイスをくれた。温泉がいい、風呂はいけない、上がっちゃいけない、冷やすといい、ひげは剃るな、内科だ、皮膚科だ、カルシウム注射だ、アレルギーだ、点滴だ、かゆみ止めだ、汁が映る、いや映らない、湯葉の風呂に入りなさい、油揚げを焼いてつけなさい、栗の葉がいい、とうとうで、いろいろやっても時が経たなきゃダメ、などなど。まあよく覚えていたもんですね、これだけのことね。まあ覚えていただけでこれだから、随分ひどい様子でみんなが同情してですね、それでよかれと思っていろいろアドバイスしたら、こういろんな意見が出るんですね。もう真反対の意見まで出て、本人は戸惑う一方だったと思うんですね。で、M、これは、まあ、名前を伏せてあるわけですが、自閉症の子供ですね。 M が私の様子に目をつけた。目を輝かせ近寄り、手を取り、足を見、顔を撫でる。どうしたと尋ね、漆に負けたのだと言うと、彼はまた嬉しそうな顔をして赤くただれた私の腕を撫でてくれた。それから毎日、榎本牧師いるかとやってきて、医者が見るようにする。彼は本棚から聖書を持ってきてゆっくりと患部を撫でてくれた。やはり嬉しそうに、榎本牧師漆に負けたと言いながら帰っていった。自閉症の M は中学生である。誰からも理解されず、いつも注意ばかりされる。人と心が通じ合わず、叱られると自傷行為、自分で自分を傷つけるをするしかない。いつも偉そうにしている榎本牧師が見るも哀れな様子になっている。その牧師に何とも言えない親しみと連帯を感じたのだろう。私に対して哀れんであげる側に立てた。会話ができなかった M と初めて話し合えたような気がした。これがイエスの杯をのということではないのでしょうか。お祈りしましょう。聖なる御神様、あなたの御子、私たちの主イエスキリストが十字架の苦しみを忍ばれ、最も恥ずべき十字架の死を苦しみ叫びながら生き耐えられました。まさにつまずき以外のものではありえませんでしたけれども、あなたが、この御子が最も無残な死を遂げるという逆説を通して、あらゆる人が永遠の命に入れられる、その道を開いていてくださったことをお示しになりました。どうぞ私たちの歩みの中で、また何が起こるか分かりませんけれども、私たちが苦しみや、また自分が
弱くならざるを得ない立場になったときにも、あなたがそれを必ず生かそうとしておられる。そのことを信じて歩むことができますように。また主が我が神我が神と叫ばれたように、正直に自分の思いをあなたに向けながら、どうぞ復活の命を待ち望むことができるようにお助けください。我らの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。